ロンちゃん、あの最近ついてなかった話。
ついてなかった
話ってい
うのは、あんまりついてなかったって
。あ、偉いね。
って考えること、あの風邪ひきました久々に、うんうん。ここ10年で一番熱が出ました。うん、でもそれは、うん、まあ節制してなかった
ったらって言うんですよ。っていうか、ね、つまり、あの論理この原因があって理由がある、うん、結果があるよね。
でその後に、うん、抗生物質っていうのを処方されて飲んだら。うん、劇的に効くんですよ。
効いちゃった。
抗生物質って効くんだなと思って、だからまあ熱出たのは良くなかったんですけども、
今後起こった時に急に急いで治したい時の対策とか分かるよね。
なんかいろいろ分かるから、まあ、だからそれがね、まあ、確かに運が悪かったっていうのが悪かったかもしれないけど、熱中症にかからないためにすごい気をつけたんですよ。したら風邪ひいた
っていう。何やったの？
あの草野球、あの一番の炎天下の日に。
熱中症対策しないで、
熱中症対策をいろいろして水とか飲んだりとかいろいろやりながら、
なんか
日陰で寝たりとかいろいろやりながら、あの三角ベースボールみたいなのをやったんだけど、ヘトヘト
に。まあ確かに熱中症で夜中クーラーをつけたまま寝ましょうって言って風邪ひいてる人はいっぱいいるからね。
そう、まあそれに近いですよ。
めちゃくちゃですね。
確かに。だからとにかく熱中症にかからないようにしようと思って頑張ったら、最終的に抵抗力がもうガンガンに落ちて、あの一発で風邪ひいたんだかなんか気管支や
られた。さっきのところへ戻るとね、うん、素直感動、はい、探求でしょ、
はいはいはい、
うん、で素直感動で、はい、感動してムッとしてたり、うん、落ち込んだりする人って、うん、意外に深掘りいけないんですよ、うん、これがいけないんですよ、うん、
あ、ムッとするのはいいんだけど深掘りできなくなるのはいけない、
あのね、ムッとしたことに対して深掘りしていく人はいいんです、
うん、
なかなかの根性ですねそれは、
うん、でムッとしたらもう嫌だっていう風になる人って深掘りしてないから、
うん、
この人は何を言うかっていうと、これ今ムッとした子なんだけど、同じ子ね、
うん、
同じ子がついてなかった、最近なんかついてないことっていう、ね、ついてないことだらけですよ。
質問に
美味しいでしょ、美味しいでしょ。さあ美味しいから、こうしたら必要でしょ。ついてないことだらけですよ。何がひどいってね、私が行くたびにクリーニングが休み。これどうですか？この議論って何だと思う？これに違和感、普通
違和感、
行くたびにクリーニング屋が休みってちょっ
と、ち
ょっと変だよね。行くたびにクリーニング休みって
学習してないの自分だって、
おかしいよね。
前も言いましたけど、大概山手線のホームは行くたびに電車が出てますからね。
うん、
で出てるけど発車もしてるんだよね。
でクリーニング屋さんで休みがランダムって絶対ない
です。ないです。ありえない。
ないよね。
ありえない。
だって出す人が困るもん、だって。
そう。
気が向いたら開けるっていう。
第3日曜日とか、うん、毎週月曜日休みとか決まってますよ、
うんうん、つまり、行くために休みと言ってる子は、うわ、閉まってると思って、ムンとして帰るんですよ。定休日の確認をしないで。
あ、それダメだ。
うん。定休木曜日なんだよ。で大体クリーニング屋行く気分流れてね、1週間の流れてね、大体同じ曜日に行っちゃうんでね。
なるほどね。
で行くたびに休みって、あんたその問題は何かっていうと1回行ってうまくいかなかった時に、ああ木曜定休かって、これを覚えるっていうことじゃないですか、
うん、
それ覚えてないんだその人。
いやだからムッとしてるからもうこれそのまま帰
る。ムッ
としてるって怖いですね、
うん、ムッとするとそこでムッとすることで合理的な判断ができなくなるから、うん、それで繰り返すから、で結果としてあたかもそのクリーニング屋が気が向いた時だけに開けているクリーニング屋みたいな。しかも私が来ると店を閉めるっていう、私はクリーニング屋に嫌われてるっていう会社になるわけですよ。すごい簡単でしょ。要はなんか行って縛ってたらどんなことでも、あ、木曜日が休みなんだって分かるってことですよ、
うん、
それでいいじゃんね、
うん、
で1回で済
みます、ね、この近所のお店でね、日曜休みのお店があるんですよ、中華料理屋で、うん、でも結構ひいきにしてるお店なんだけどね、はいはい、第3月も休みなんで、これもアウトになるよね。これも覚えないといけない、
ね、覚えづらいね。
そうですね、うん、
これもでも覚えなければいけないよね、うん、第3月、
まあ、そうですね。
で今時さ、この時代にもうやっぱり連休もさせてあげようよって、
うんうんうん、
日月と休めるって、
うん
うんうん、別のタイプのがこういうのあるんですよ。ここでね、行ったお店が休んでました、はい、さあどうしますか、うん、そんなのは分かってますよ、先生に教わってるから、プラン B でしょって言って、
うんうん、
プラン B で、うん、その近くにある別のお店に行きますよ、
うん、
行っても休んでるんですよ、どういうことですかみたいな。でもね、先生に1回ダメでもプラン C へ行けと教わってるから行ったんですよ、
うん
うん、したらまた休みと うん、
面白いな、うん、
私はつくづく運がないと。
そういう人悪い人じゃないですけどってなるんだよね。抜けてますねやっぱりね、
うん、これなんだと思う。運が悪いですよこの人。
ちょっとなんかその人仕事一緒したくない感じですね。
そうそうそう。
ちょっとなんかこれはいちいち面倒
な
感じ、
ね。これはそうなった時に2件休んでる時に考えるはずなんです。うん、偶然かって、うん、と考えた時にそれは商店街の休みです。
ああそっち。
麻布十番商店街は火曜日休み。すべての商店街に近所の店は休みがみんな同じで休んで商店街の休みの日は曜日で決まってるんですよ。
そこに気づくまで3軒かか
って、でところが気づいた気づいた3軒回って私は運が悪い私がで多分ねそれを全体にするので私がもう行く店は世界中閉まってるって、
あついてないって言うんだそこで、うんうん、
私は神様、神様のバカってなってきちゃう。
うん、怖いね。
そうなると私は愛されてな い, てい
それプラン C を教えた中谷先生まで恨まれるみたいな、
うん、嘘つきみたいな。
あのこ
それはつまりこれって何かっていうと、深掘りって何かっていうとね、うん、ある種のパターンを見つけていくこと、
うん
うんうん、
あれ前、ま、だ2回目来ちゃうこともあるんで忘れて、あ、うん、また第3月曜来ちゃったか、あっ縛った時に嘘ひょっとして第3月曜、第3月曜だよでパターン覚えるよね、うん、むしろ日曜はもう覚えてるから意識しなくていいから、うん、第3月曜だけ覚えておけばいい、うん、でその中間に行こうというのは明日この後でボイトレの後にこの後あそこ行こうっていうふうに決めてる時に、決めてる時に待て待てって、
うん、
いうのがパターンでしょ、
うん、そうですね。その時プラン B 考えなきゃいけないですかね、
うん、その時に気づくっていうのはつまり世の中で自分がもしうまくいってなかったらついてないんじゃなくて、うん、やり方を変えていく同じ過ちを繰り返してしまうっていうこの全てのことにパターンを見出していけるっていう人が、うん、これがいけるわけですよ。だから、うん、奈良ちゃんが取材に行った時に、うん、このあとなんかすごいその時は感じんだけどやっぱり掲載しないでくださいって来るような人のパターンっていうの
あるある
あるでしょ。めんどくさいことになる
ありますよ。すっごい喋る人で
それはパターンで覚えるよね。
なんかないや話うますぎるっていうね感覚、
うん
うん、ありますあります。
これはパターンなんだよ、
うん
うん、こういうことを覚えていくっていうことで、うん、ついてないって言ってる人は、
うん、
これを1回ごとにして何の学習蓄積もなく、うん、私はだからついてないと、
うん、
ってなるんですよ、
うん、
じゃあ私はついているっていう人はどうなる。
ほうついてるって人、
うん、いるよ。私はついてるって人、うん、これは私はついてるっていう人結構あのスピリチュアル系でいるよね、うん、私は運が強いんですって
そういう本あるじゃない、
うん、はい、私はついている。
ダメなの。
ついているっていうことは何かっていうと、うん、それはねあのいや行ったらねタクシーがいつも拾えるんですみたいな
引き寄せたんです、
うんうん、っていう人って、うん、違うよ今譲ってくれたんだよそれ別の人が
夢壊れて、
うん、譲ってくれたんだよ。で譲ってくれたことに気づいてないから、
うんうんうん、
ついてたんじゃなくて、うん、誰かが、うん、まあ言えば、子供で言えばお豆の扱いをして
あ
してくれた、うん、私一度も交通事故したことありませんって言ってるおばちゃんは周りの車が避けただけだ
なるほどね、
うん、これをついてるって言ってる人っていうのは人に助けてもらってることに気づいてない人なんて、実力だと思ってるから。
ある意味幸せな人
でも危険、
危険
すごい危険あのしてもらったことに気づいてないって借金が増えていってる状態だから。
あそうだね、
なるほどね、
うん、だからそれはついてるんではなくて、うん、いつも誰かに助けてもらってるという認識でいないといけない、
うんうん、
そうするとああ助けてもらってるから返さなければっていう気持ちになるよね。例えば、みんなで飲みに行きました、割り勘でした、1人5000円でしたみたいなのを、うん、あの請求されなかったラッキーって、
えそれはおかしいでしょ
それ幹事がかぶってるよね
誰か
が、うん、なんか請求
されなかった言えよって話ですよね、
うん、なんか知らんぷりしてるよねって、あいつ知らんぷりするよねっていうのが言われないけど残っちゃう。結果としてそれでマイナスになる。
そりゃそうでしょ
う、うん、信用というものを落としてる、
うん、
その人間が
信用落とすとやばいですよね、
うん、だからここで5000円儲けてラッキーって思ってるっていうことは5000円以上の信用を落としてるよね。
あの K さんっていう人がいて、うん、お金がなかったんですよ、うん、 でみんなの友達の結婚式に行ってのし袋出したんですけど、のし袋の中にお金が入ってないんですよ、K さんのは。
忘れちゃったっぽい感じに演出してる
して、とりあえず空ののし袋を渡してきたんだと思うんだけど、後でさ、ちょっと
旦那さんが言われ
て、K さんもさ、お金入ってなかったんだよねって言って、みんなが知ってるわけだから横になって、でまあ、あいつだってほら金あるわけないじゃん、今5000だってないんだからっつって、一応袋だけ持ってきたんじゃないか、そうだねっつって、本人はそれでうまくいったつもりでいいのに、もう全員覚えてて、俺なんかもうそれから20年以上経つのに、
まだ
K君ののし袋のことを忘れられない。
だから一回思い出されるごとにマイナス5000円の信用度を下げていってるからね。そうすると、ひょっとしたら間違って忘れたことも間違ってなくて確信犯だなってなってしまう。
なっちゃってますね。
これが信用っていうことですよ。
なってる、
うんうん、これが信用を落とすことの痛みっていうことなんで、ね、だからよくついてるついてないっていう議論がいかにいい加減かって、
中谷さんって今日ついてると思うことあります？
ついてるっていうの時にはこのパターンを見るわけ、これはまずは気をつけなければ誰かが助けてくれている、これは返さないといけない、返さないといけないよね、例えば混んでる店を取ってもらったとか、それからシェフからこれですとか、プレゼントですとかっていう、ごちそうですとかってやってもらった時には、それをいや結構ですとか、これ払いますってやると好意を受け取らないこと
になる。それはダメですよね。
これダメでしょ、これはありがたく好意を受け取って、頭の中その時点ではこれに対してはこれで後でこういうお返しをしようっていう作戦をもうすでに立ててるんですよ。
なんかだから記念日と、例えばお誕生日とかの記念日って、そういうお返しがスマートにできるチャンスですよね、
何らかの形で、お返しができる。じゃあこれお返しを思いついたらこれを気持ちよく受け入れるっていうことだから、ついてるもついてないもないんですよ、ついてると思った時は絶対お返しをどっかで計算してもうその瞬間立てないといけないから、ついてることは怖いんです。だから
そうですよね、
ついてることは非常に怖いこと、
そうですよね、
あれもね、ゴルフのあれもね、ホールインワンなんかすぐ返しますもんね。
要するに何かいいことがあるっていうことは、結果としていろんな妬みを買うので、だからよくブログで炎上する人ってついてた話をいっぱい書いちゃってね、こういういいことがあったって、でもそれはすごいリスキーなことなんでね、愚痴を吐く人も嫌われるけど、それよりもっといいことがあったことをわーって書くっていうのは本人の中では愚痴よりいいでしょうと、悪口は私は言ってないから迷惑かけてないと思うんだけど、その横で落ち込んでる人もいるわけですよ、これはだから、王監督が、総実でピッチャーだった時に勝った瞬間に、グローブ上に投げて喜んだ時に、お兄さんが怒ったんですよ、負けたチームのことを考えよう、これが日本の武道じゃないの。
相撲もそうで
しょ、相撲ガッツポーズやっちゃダメでしょ
剣道はだって一本取り消しになりますよ、剣道のガッツポーズは一本取り消しです、
そう、だって
メーンって決まった後、一本ピピピって旗が上がった後に、やったってガッツポーズすると、なしなしなし
それはだって武道に戻るもん、それ
そう、柔道はやらないですけども、剣道はガッツポーズは取り消しになります、本当にそうです。
だからつまり相手の気持ちまで考えてないからね、だからすごい、すごいなんかこう、飲み屋で騒いでるっていうのは多分ハッピーなことがあったんだろうけど、そこに今日辛いことがあった人が横にいるかもしれないっていうことを感じないといけない、自分はハッピーなことがあって喜んでるけど、今日ここでこの場で辛いことがあったという人がいるかもしれない、または自分辛いことがあったとしても、この横にハッピーなことがあった人がいるかもしれない、だから自分の感情をそこでぶちまけるっていうことが、周りと一緒に対しては負になることっていうのはどちらの状況でも起こるっていう、
はい、中谷さんね、じゃあ心の中でストレスがあった時に、例えば飲み屋で酒飲んで大騒ぎして発散するとかは良くないわけじゃないですか、どうしたら発散
する
の？
ほぼ芸術活動ですか？
え？
芸術活動です。本を書くという芸術活動っていうのは、今ここで嫌なことがあったっていうのは、その嫌なことっていうのを作品を作るエネルギーに変える。